Welcome! You're listening to After 5 English Podcast. After 5 English, ネイティブ感覚で英語が喋りたくなるブログへようこそ。海外に行きたい。英語を話したい。海外の長期滞在から日本に帰ってきたけど、英語を話す機会がない。でも、英語に触れていたい。そんなあなたをヘルプしたい。ネイティブ感覚を身につけるお手伝いをいたします。ホームページ、after5english.com にてブログもご覧いただけます。では、are you ready? The podcasts are updated on Mondays, Japan time. こんにちは、大森久美子です。ちょっとしばらくぶりのブログのアップとポッドキャストのアップとなってしまいましたが、お元気ですか？バンクーバーはですね、もう夏本番、朝から暑いです。大抵夏は昼の3時頃ぐらいにガーって暑くなることがあったんですけど、今年の夏は珍しく、もう朝の9時の時点でわりかしこう汗ばむような陽気になってました。というわけで今日はですね、英語で英語を読む方法その1を紹介したいと思います。というのもね、先週授業中に生徒にこう言われたんです。次から次に新しい単語が出てきて頭が狂いそうになるって。でね、それはその通りなんですよ。でもなんだろう、幼い時に親や周りの大人たちがね、こう発する知らない言葉とか、それが山ほどあってもあんまり気にならないんだよね、ちっちゃい時とかって。なんか大人が言ってる会話に関してふんふんって、知らない単語があってもなんかそれって何って聞くことはあるけど、そんな頻繁に聞かないじゃないですか、ね、でも知らないなら聞くし、大人たちも子供たちに分かりやすいように噛み砕いて説明してくれたりしてるんですよね。それで私たちもね、まあ、そうしながら大人となってって、で子供たちに同じように質問されて説明してっていうのが繰り返されるんだけれども、生活に密着して言語っていうのが成り立ってるから、もちろん言葉を使う機会も多いし、いかなる方法であれ聞く機会も多いし、必然的に習得はしていってるんですよね。必要なものだからね。でもいざ私たちみたいな大人が第二言語を習得するとき、新しい単語の量を目の当たりにしてね、この単語もあの単語も知らない、覚えなきゃいけないという焦りにやっぱ切り替わってしまいます。なんでかというと、それは私たちはもう学び方や覚え方を学業を通して得たからなんですよね。知っちゃってるから、あ、この単語を知らないと前に進めない、この単語の意味は何なんだろうっていう風な学び方を知ってしまってるので、その道を通りたくなってしまうからかなと思います。それによって何が起きるかというと、自分の母国語でね、その単語の意味を知ろうとするんです。これってでもごく自然なことだと思う。で、辞書が出てくるわけですよ。もしくは自分の母国語で説明してくれる人を、その人を探してしまう、その人に聞くっていうことが起こるんだけど、前にも書いたかと思うんですが、英語から母国語に訳すると理解はできるんです。おお、こういうことなんだねって。でもそこから先に英語で反応する際、これっていうのは結構しづらいです。ましてや全て体にインプットされるとは限りません。私の生徒がその一言、さっきのね、頭が狂いそうってなる一言発した時、彼女の隣にいた生徒が、じゃあ僕が君に簡単な英語で説明するよ、僕は英語の練習になるし、君は英語を身につけることができるっていう解決案を出してくれて、クラス全員拍手だったんです。で、これは大正解なんですよ。英語は英語で理解するのが実は一番の近道なのです。でもいざ AA 辞書を片手に英語は英語で理解するぞって意気込んだとしても、英語での定義の中に新しい単語があると、もうハテナになっちゃって、何言ってるか全然わかんないってなっちゃうんですよね。定義も何も、そもそもその定義を理解しようとした定義がわかんないよってへこんだ経験、実は私にもあります。そんな時はもう類語で攻めていってほしいんです。類語辞典は英語で thesaurusThesaurus と綴る Thesaurus と言います。ほとんどの電子辞書には AA の他にも類語辞典が内蔵されてるんですね。紙の辞典でも Synonyms と表示されています。 Synonyms は類義語、同義語という意味です。 頻度が高く使われている定義や類語は最初の方に紹介されています。もし仮に trial T-R-I-A-L trial という単語を検索したとして、頻度の高い定義は法律絡みの定義になります。その次に別の分野の定義がなされています。自分が知りたい脈略での定義っていうのはそうやって調べることができるんです。類語も同じなんですね。個人的にはたまに AA 辞書はイメージがちょっとつかみづらいので、類語を結構頼ることが多かったりします。今でもです。そして私はこの類語を調べることをおすすめします。何より英語日本語日本語英語のサイクル、つまり英語聞いた英語見た英語を日本語に訳して理解して、でそのまま日本語で反応してそれを英語に訳して伝えるっていうサイクルが立たれて、日本語の部分が消えるのにすごく私にとっては役に立ちました。でね、そう、本題っちゃ本題なんだけど、英語の新聞の記事とかリーディングの上で読むことが定番だったりするんですけれども、ここ最近はネットの力を存分に使ってみてもいいんじゃないかなと思うんです。特に何か興味がある人は新聞や雑誌の記事もいいけど、一般の人が書いた英字ブログ、これ英字ブログとってもおすすめでございます。英字ブログの何がいいって、一般の人が書いているのでインフォーマルな要素が比較的ね、こう身近に感じるんですよね。その人がこう思い綴ってるところがあるからね。で、結構タイムリーであるんじゃないかなと思います。頻繁にアップしている人は本当にタイムリーな記事を載せてくれますからね。そしてトピックも実際多岐にわたります。なので新聞においてはちょっとね、時事的なものとかもうちょっとこう宣伝的なものがあるんだろうけれども、記事にはけど、トピックブログに関してはそういう制限がないので、あなたが探せば結構いろいろ出てきたりするんです。実際人気があるトピックとしては、子育て、美容、ファッション、旅行、写真、街中での出来事、まあ、あとは料理だったりね、いろいろあります。ちょっとしたチャレンジには変わらないんだけれども、まずは例えば google.com などにアクセスして、趣味や興味のある分野の英単語を入れてスペースを空けてから blog blog とタイプして検索をかけてみると、いろいろこうバーってリストされます。例えば traveling blog、 music blog、 life in vancouver blog などなど、なんだっていいんです。まずは興味のあるものを読んでて、そして単語の量が圧倒的に多かったらもう少しシンプルなものから読んでみる。知らない単語は英語で理解するように努める。このステップが私の中ではおすすめでございます。そして私のアメーバブログにはおすすめ英字ブログのリンクを貼ってみました。おすすめの判断材料は画像があること、更新の頻度、ブログの記事の長さなどですが、私がここに載せているリンクはですね、あくまでも個人的な尺度でございます。 I hope you give it a try。 ちなみに検索の際、ブログ about とかって blogs about なんたからなんたら何々についてのブログ2014などとタイプすると、読まれる頻度が高いブログがヒットします。もしくはブログランキングみたいなサイトも出てきます。そこからこうね、あ、どんな感じのブログなんだろうって、いろいろ物色するのもありかな。最後にここに載せている写真なんだけどね、これは生徒が描いてくれた私の夫婦似顔絵でございます。ちょっとしたゲームをね、授業でウォームアップにしたんですね。で、どんなゲームかっていうと、各自生徒が教室に設けられているスマートボード、ホワイトボードの、まあ、デジタル版みたいなやつに、人の似顔絵を描くんです。クラスメートかクラス内の誰かの似顔絵を描いて、それが誰かを当てるゲームなんだけれども、絵だけで当てるんじゃなくて、その人について知ってることを必ず英語で言うまで、もしくは質問を当てるまでは、質問を投げかけるまではその人が誰っていうことを当てられないんですね。スマートボードで絵を描くのって結構ホワイトボードよりも難しかったりするんです。 I hope you're having a blast this summer. I'll talk to you soon. Bye bye. We will.